ホットゲームインマイヘッド、
イエーイ。
常に誰かがホットなゲームを紹介するぜ。
イエス。
今日は誰だ。
俺だ。あ、違う。斉藤ジョークかと思った。
じゃあ斉藤さんか
な。知らないのに。
僕が、
じゃあ、
はい、はい、紹介します、は
い。お願いします。
この素敵なパッケージのボードゲームの名前は、ギリギリカレーですね。
はい。はい、
どんなゲームかと言いますと、まあ、チキンゲームなんですけども、
チキンレース。
チキンレース。
チキンカレー。
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 チキンカレーもあります。
はいはいはい。
そうですね、美味しいカレーを作りましょうというゲームなんですけども、
はいはい、
最初にレシピカードと、お鍋カード、カレーリミットカードっていうんですけども、
うんうん、
まあ、それが、プレイヤーの人数分ありまして、
はい、
で、なんだっけ、テイストじゃなかった、バランスがお鍋の、うん、数値が決まってるんですよ。例えば、リミットがあるんですよ。10だったら、10のお鍋だったら、10のリミットの具材しか入れれませんよ、とかいうやつで、
そう、
プレイヤーがカードを持って、そのお鍋の中に入れていくんですけども、当然お鍋のそのリミットは伏せられて見れない。
そう、
見れない状態でいろんな、ポークとか、蜂蜜とか入れながら、美味しい、カレーを作ると。で、カード、そのカードの中には、さっき言ったバランス、これはまあ要は、リミットが関係するんですけど、その中、テイスト、旨味、まあ美味しさみたいな感じの数字があって、その数字が高い人を、その数字が高いお鍋を引き取ったら勝ちなんですよ。まあその、あと、その、もう一個レシピカードっていうのがありまして、まあこれは、例えば野菜をいっぱい入れるか、そのレシピを作った方がいいですよみたいな、その推奨する、カードなんですけども、
はい、
まあ、内容はどんなのかというと、魚介のカードとかを入れたらバランス、自分がその魚介が持ってるバランスの数値がゼロになる。
うん、
そうですね。例えば、これでいくと、
ホタテとかね。
ホタテは、バランスは2。で、旨味は2と。テイストは2ということで、
はあ、
これが普通の、レシピカードに入れると、バランスが2増えちゃうんですけども、
はい、
レシピカードが入ってる、そのカレーリミットと一緒になってるところにカードを置くと、バランスは0になると。
魚介カレーの場合は、
ね、そうですね、魚介カレーの場合は、これは0になると。普通の玉ねぎとか入れたら玉ねぎはバランス2、テイスト3ということで、今入れたカードはホタテカードと玉ねぎカードなんですけども、ホタテカードはバランス0、玉ねぎカードは2っていうことで、でも、旨味、テイストはそのままなので、バランスは少なくて美味しいカレーができますよっていうことなんですね。うん、ただ、レシピカードも、カレーリミットカードも伏せられて見られませんので、どんなカードになるかわからないと。で、何が面白いかというと、まあ、カードの中身がまず、まあ面白いんですけどね。例えば、まあ、香辛料だと、バランスがマイナス2になりますよ。ただし、旨味は増えませんみたいな。
はい、
あと、まあ、蜂蜜とリンゴっていうのがありまして、
うん、
蜂蜜とリンゴをバランスよく入れたら、バランスが0になりますよ。旨味は2増えますよ、みたいなカードなんですよね。
そうですね。
あとは、その、
バーモントカレーを作れるとか。
バーモントカレーを
作れる、ね。そうそう、リンゴと蜂蜜のね。
あと、まあ、納豆っていうレシ、具材もありまして、これは、そこに入れると、そこのレシピカードがカレーリミットカードと見れると。見れるのは最初にプレイヤーは各一つずつレシピカードか、レシピカードとカレーリミットカード見れるんですけども、どこでも好きなやつを。
うんうん、
だから、でも、もう一個しか見れないので、まあ分からない。そこも読み合いになるってことですね。
うんうんうん、同じところは見れない
ですね。同じところは見れないですね。カレーリミットカードとレシピカード同じ、なんですか、組み合わせは見れないと。はいはい、そんな感じになる。
これはね、だからもう誤解を恐れずに言うなら、このゲームってコロレットなんですよ。
うん、
要するにコロレットって超名作、僕の大好きなミヒャエル・シャハトの、なんですかね、カードを出すか引き取るかの二択のゲームじゃないですか。
うん、
もう全く基本システムは一緒で、具材を鍋に入れるのがカードを出すってことですよね。
はいはい。
で、 その鍋を引き取るっていうのがまあ引き取るで、
うんうん、
やってることは実はこの2択しかないんだけど、
そうですね。
その、いやだからね、ゲームの基本的な面白さは大して変わらないんですよ。あとはそれに、なんか、陰徳要素というか、
そうですね、
読み合いがあるだけで、うん、でも、なんせ楽しいんですよね。
そうですね。
その、うん、このカレー美味しそうだねとか、
うんうん、
肉とか野菜が全然入ってないカレーとかね。
この
コーヒーとチョコレートとかヨーグルトしか入ってないやんか、みたいな。
カレーじゃない
やん。誰か固形物入れてくれんかね。
これなんかやっぱカレーって大体あのあれですよね、でも全人類が好きな食べ物なんで。
全人類。
まあ日本人が遊んでも盛り上がるっていうね。
そうですね。
うん。
いや面白かったですね、僕は。
そう、これあの、このゲームの話した時に僕が思ったことがあって、
はあ、
あの、カレーってどんな食材入れても確かに結構美味しくなるじゃないですか。
はいはい。
あの、斉藤さんが思う食べれるものでカレーを殺せる食材ってなんか思いつきます？
ああ、カレーに負けない。
そう。大体何とかしちゃうんですよ、カレーって。
うん、確かに。
懐が深いというか。
うん。
今までで一番まずいカレーって言った。
いや、それ、これカレーに勝つ。
なかなかない
でしょ。っていうのを、うん、思ったことあるけど、でもパッと出てこないですね。
そうでしょう。だからそれをまさにこう具現化した。でもそれでもオーバーしちゃうことがあるっていう。
そうですね。う
ん、話ちょっとそれますけど、斉藤さんカレー好きですか？
大好き。
カレーの生地とか書いとかあります、ね、カレーの生地。
あー、カレー絡みのネタみたいな。
カレー絡みなんか書いたかな。
どうなんですかね。なんかちょっと僕もこれ気になってるんですけど、なんかね、下北沢カレーフェスティバルって皆さん知ってます？
いや、
知らないです。
なんか多分ですけど、これコラボしてるんですよ。その、もともと成り立ちが面白くて、そのジェリージェリーカフェってありますよね、あの、有名なボードゲームカフェ。そのジェリージェリーさんのブランドのジェリージェリーゲームズと、
うん、
何ですか、聖地ポーカーズさん、
うん、
っていう同人さんと、遊戯さんって読むのかな。なんか僕の聞いた話では、あの、エジン研究所のあの、箱女の、
はいはい、
江上豪さんがディレクターを務められてるっていう。
へー。
うん、なんかいろんな才能が集まって作ったゲームらしいんですよ。
まさにカレーのように。
おぉ、
あ、なるほど。
こいつは一本取られた。じゃあ、あの、座布団3枚。お後がよろしいよ。
すいません。
うん、いや、でもこれ美味しそうですよね。ビールとかもあるし。
あ
エビ、コーヒー、ああやっぱうまそうなんだ。僕は一番、これ、何が一番決め手かっていうと、箱で買っちゃったんですよ。
はいはいはいはい、はい。
もうこの、何ですか、ルーのスーパーとかに売ってそうな。
そうですね。
この箱の大きさも、なんだろうな。
絶対それです。
ゲームの箱の大きさじゃないんだよな。
ちょうどその、スーパーとかで売ってそうな、ルーの。
そうですね。
絶対これスーパーに置いてたら、そのカレーコーナーに置いてたら、間違って取っていきますよね。
そうそう。
箱裏も内容物がちゃんとなんかそんな感じで書いてる。
わざとらしくそんな感じで書いてる。
しかもあれそう、これ、5皿分ですからね。
ああ、5皿分、
はい。5人までゲームができるから、
5皿分と。
これはやばいっすね。
気が利いてんな。
確かにカレーだ。
まずこれがボードゲーム屋さんにあったら手に取っちゃいますよね。
取っちゃいます。
確かに。
絶対見ちゃうんですよね、これ。何これ。
インスタ映えでしょ
う。うん、そうですよね。
うん、そしてあれですよね、ちゃんと面白いっていうのがね。
あ、
ゲームも面白い。
確かに。
これは結構なんか来ましたよね、なんか。
ですね、僕チキンなんで早めに取っちゃって結局テイストがあんまり低くな、高くなくて負けちゃうっていうのが。でもあんまり欲張っちゃうと。
そうですね。
カレーじゃない何かになっちゃう。
そうですね。
調味料に何かに、
ね。何かに。
この間3人でや、4人、うん、4人でやって、1人だけしか作れなかったです、まともなカレー。残り3人全部カレーじゃないもんね。
やばいっすね、
うん。でも最後の1人残って、
あ、
久保田だったかな。もう絶対ダメだよ、絶対ダメだよって言ってたけど、結局、
あれね。
ガチッと決まって、
30何点取りましたね。
そうですね。お肉ゴロゴロカレーだったかな。
もうあの時のカレーはキラキラしてましたね。
ですね、うまそう。
あれなんですよね、リンゴと蜂蜜っていうのが、
あ
の、1対1のバランスで入れると、バラ、あの、だから、
あ、
重さがゼロになってくれるんですよね。
そうですね。
うん、
それがもうそれを引くまで引いたっていう。
そうですね。来たって、なんてリンゴ来たやったっけ。
なんかどっちかが、あと1枚くれば助かるっていうので、 弾けなかったらもうアウトだったんですね。
そうですね。
へぇ、
う
ん、そんなギリギリだったんだ。
そう
そうそう。
まさにギリギリカレーです
。むしろ無理だろう。無理だろうと思ってね。うん、捨てられてたんですけど。
そうそうそう。
リンゴ1枚です。あれ要は、バランスを3稼げるんですよね。
そうそう
そう。そうそうそう。うん、
ちなみにそちらのゲームも今回のゲームマーケットで出展されてたはずです。
うん、
どっかで見ましたよ。うん、まあまあ、うん、チャンスだと思うので気になる方はね、ぜひ。
うん、いや、これは本当に面白い。
よろしいですか、それぐらいで。
大丈夫だと思う。
斉藤さんがめちゃくちゃよ、みた
いな。これ料理テーマのカードゲームっていうと、
うん。
なんか、クニチアの、
国
あの、多すぎる
よ。
トゥーメニークックスとか、
うんうんうん、
あと、ローゼンベルグ
の、うんうんうん、
何でしたっけ。
ローゼンベルグの料理、
うん、
え料理物あー、わかった、マリオみたいな人の。
あー、そう、それです。
マンマミーヤ。
マンマミーヤ。
マンマミーヤですね。うんうんうん、
マンマミーヤ好きなんですよね。
言ってますよね、いつも言ってますね。うん、あ、なんかやっぱでもこの美味しそうっていうのはやっぱなんか楽しくなりますよね、うん、見てるだけで、うん、
この黄色の絵を見るたびに美味しそうになってお腹空いちゃうんだよな。
確かによ
く考えられてます。
じゃあタイトルコールしときますか、
はい、よろしいですか。
はい、今日紹介したカレーはカレーじゃない
。今のわざとでしょ。
食べてた。
はい。
すいません、わざとです。ギリギリカレーでした。
はい。
はい、ありがとうございます。
じゃあ終わっていきましょうかね。
はい。
最後、ヤコウさんが決まったところで。
渾身のネタ。
はい。来てくださった皆様、ありがとうございました。また、お会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と、
ヤコウと、
T 斎藤と
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ホットゲームにマヘッド。滑り誰かホットなゲームを紹介するぜ。今日は誰だ？
俺だー。サニバタイラが。おも、いや、もうやっていいですか？
やっていきましょうよ。
なんかちょっとこの、
余韻がね。
余韻があ
るけど、蹴散らそう。
じゃあ、よろしくお願いします。
はい。
ホットゲーム、今日のホットゲームはこちらです。
うん。
テデステン。
あ、
鬼玉
出た
ー。ですね、僕はいつもホットゲームを選定するときに、
うん、
ちょっと、まあ、考えることがありまして、
うん、
その日のメインテーマに少し沿ったものが、
ね、うん、平さんはそうです
ね、いいなと思って選んでます、うん、いつも、
いつもね。
ということでこの鬼玉っていうゲームなんですけど、
はい、
同人ゲーム初です。
あ、そうなんですか。
日本の同人ゲームなんですよ。
日本のなんですか。
はい、じゃあ、基本情報からお知らせし、
知らなかった。
お知らせしましょう。まずですね、
はい、
作られているのが、
うん、
作者の方がですね、佐藤新平さん。ボードゲーマーさんでまた見てるんですけど、新平佐藤って書いてます。世界に誇る新平佐藤。結構でもね、有名な方なんですよ。この間なんかね、ゲーム、デザイナー座談会みたいなのをやってて、金井誠司さんとか、そうそうたる方、その座談会を企画されたのがこの方らしいです。はい、新平佐藤さん。で、まずその初版というか、同人で発売されたのが2014年、これはもう完全な同人で作られたそうです。
はいはい、
その頃の鬼玉がこちらです。
あ、
まあ、今ボードゲーマーさんに登録されてるやつを見てもらってるんですけど、
あ、なるほどなるほど。
まずね、テーマが違ったみたいですね。
ああ、そうなんだ。
この時に発売されたのは、
うん、
陰陽師家の後継ぎ候補となって、うん、なんかその相手を倒すみたいなことだったらしい。はい、まあ、じゃあどういうゲームかなんですけど、
はい、
2人専用の、
はい、
もうざっくり言うと将棋みたいなゲームです。
そうですね、
はい、まあ、いわゆるそのアブストラクトってやつなんですけど、
うん、
ですね、じゃあ、まあ、ルールもそんなに多くないので、
はい、
ふんわりじゃあまずルールからご説明します。
はい、お願いします。
鬼玉、こちらはですね、2人専用の将棋みたいなゲームで、
うん、
まあ、交互に1手ずつ指していって、
はい、
ですね、テーマが、中国憲法
はいはい、あの五行剣ってやつがありますね、うん、ですね鶴の舞じゃないなんだけど鶴剣とか虎剣、カエル剣なんてのもあるんですね。あ、はい、虎剣鶏剣みたいな、なんかそういうその動物を模した五行剣、はいはい、まあ五どころじゃないですけど、その、剣法の、うん、道場同士の争いなんですね。
なるほど。
はい、でライバル道場との争いになりまして、うん、ライバルの道場を倒したら勝ちというゲームになります。
はい、
で交互に1手ずつ指していって勝ち方が2種類あるんですね。うん、駒としてですね、2種類の駒があるんですけど、はい、大きいのが師匠駒、
はい、
これ1個しかないです、うん、でちっちゃいのが、うん、弟子駒、
はい、
これが4個ありますね、うん、だから、まあ、あの各道場ごとに、5つの駒が使えますよと、うん、師匠1個、弟子4個、
はい、
で、勝利条件は、うん、相手の師匠を倒したら勝ちです、
はい、
もうこの瞬間勝利ですね、うん、もしくはそれぞれボード上にあの自陣営の真ん中に自分とこの道場っていうのがあるんですね、
うん、
でその相手の道場に自分とこの師範を、入れたら相手の道場を破ったってことで勝ちです。
なるほど。
この2つのどちらかを目指すっていうゲームなんですけど、
はい、
まあ、かなりシンプルですよね。
そうですね、
うん、まあまあ、なるほど、将棋っぽいゲームだねっていう感じなんですけど、うん、じゃあこのゲームの胸熱要素、
はい、
はい、先ほどその五行剣のっていう話があったんですけど、
うん、
ですね、ゲーム開始時に、うん、自分の道場の使える剣法っていうのを2つ割り当てられます、
はい、
それぞれがですね、うん、だからまああの、合計で4枚、うん、そしてなんか中立の剣法っていうのが1つ、うん、まあ、あのボード横に置かれるんですね、
はい、
で合計で5つの剣法がこのボード周りに並べられることになるんですけど、
うん、
なんとこのゲームでは動き方が自分とこのこの剣法の動き方しかできません、うん、これどういうことかっていうと、あのカードにですね、書かれてるんですね、
はい、
例えば将棋で言えば、そうですね、まあ、歩だったら前に一歩しか進めないよとか、
うん、
角だったら斜めにしか進めないよっていうのがあるんですけど、
はい、
そうですね、じゃあ例えば、うん、自分とこの剣法の一つがイノシシ剣だったとしましょう、
うん、
この場合イノシシ剣はいって言いながら動かすんですけど動き方が決まってます、
はい、
あのですね、自分のいるマスから見て、うん、前方一マス前か、うん、左一マスか、うん、右一マスにしか動けませんよと、
はい、
はい、でですね、ホース剣、馬剣を使う場合は、うん、前一マスと後ろ一マス、左一マスしか動けない、う
ん、はい、
っていう、まあ、その例えば自分のところにこのイノシシ剣と馬剣があるなら、
うん、
このどちらか一つしか使えないってことなんですね。
そうですね、
だからあの必然的に斜めは動けないよってことになってます。
そうですね、
はい、で対してその相手の、剣法寺には、グース剣、これアヒルですね、うん、アヒル剣ってのがあって、これはですね、左一マスと左上一マス、うん、そして右一マスと右後ろ一マス、
うん、
なんていうのかな、なんか斜めテトリスみたいな形ですね、
うんうんうん、
このどこかにしか動けないっていう風になってます。だからその、非対称なアブストラクトになってるんですね。
そうですね、
はい、これが非常に面白いっていう、うん、だからこの、アンバランスな状態でどう動いていくのか、
うんうんうん、
でさらに面白いのが、うん、じゃあこのイノシシ剣はいっつって使ったらどうなるかっていうと、
うん、
なぜかこのイノシシ剣のカードが中立に行っちゃうんですよ、うん、で先ほど中立のとこにあった鶴剣が自分のとこに来ます、
うん、
つまりこの剣法がぐるぐるぐるぐる回りながら遊ぶようになってるんですね。
なるほど。
これがどうなるかっていうと、うん、あのね、混乱します。なんかその、ホース剣で使ったらこの中立に行っちゃって、これが要するに次は相手のところに行っちゃうわけなんですけど、
そうですね。
で、相手が使ったものが次自分のところに来るわけなんですよね。
うんうん、
だからこの読み合いっていうのが、うん、あのね、
僕このゲームが好きな理由何かっていうと、
うん、
程よく混乱するんですよ。
確かに確かに。
で、自慢じゃないけど、僕はその、アブストラクトゲームっていうのは、
うん、
嫌いってほどではないんだけど、
うんうん、
強い人には絶対勝てないっていう自信があって、なんか、
アブストラクトってそうです
ね。読めないんですよ、うん、そんなに。で、このゲームのいいところは、
うん、
僕がこのゲームを購入したきっかけ、決め手、
うんうん、
斎藤さんっていう人がいますね。
そうですね。
はい。
あの T 斎藤さんっていうのが、アブストラクトがすごくお好きで、
うん、そうですね。
で、また強いんですよ。
そうですね。
強いですね。
で、あの人がこのゲームを、知ってますかつって、持ってきて、嬉しそうに広げてね。で、遊んでたんですけど、その日ね、いた人と連戦でやってて、
はい、
斎藤さんが1回目負けたんですよ、なんと。
はい、
あらつって、はい、いや、でもこれ面白いですねって話してて、で、2戦目をやったんですよ。
はい、
また斎藤さんが負けて、その日斎藤さんが4回連続ぐらいで負けたんですよ。
そうです。
それを見て、あ、このゲームはいいゲームだって。僕買いました。
本当ですよね。
はい。
はい、
だから、斎藤さんがこの辺負けるってことは、
はい、
これだから、初めて、だから、多分そのアブストラクトとかほとんどやってない方もあの日いましたよね。
そうですね。うん、僕もその場にいましたけど。
そうそうそう。
はいはいはい。
で、斎藤さんがケチョンケチョンに負けるって。ってことは、このゲームは、
まあ、
その、初めて遊んだ人でも、
うん、
うまくやれば勝っちゃう。
そうですね。
うんうん、
で、そのアブストラクト強者と言われてる人でも、
そうそうそ
う、うっかりすれば負けちゃうっていう、うん、
そうですね。
その僕の好きなゲームの条件を、
うん、
まあ満たしてるなと思って、
そうですね。
結構だから初心者の人にも割と進めれるなっていうのが決め手ですね。
うん、そうですね。学園祭でもこれ結構出てましたもんね。
そうそうそう。だからね、もうそのボードゲームのボの字も知らない人に、スッとこれ進めて、カップルとかで来られててね。
そうですよね。
割と延々遊んでたんですよ。
うんうんうんうん、
なんか、なんか俺こんなの勝っちゃうしとか言って、なんかずっとその負けてたりとか、
うん、
なんか彼女がずっと勝ってたりとかね、
うんうんうん、
なんかそういう面白さがありますね。
そう
ですね。
やることは本当カードの指示に従って駒を動かしてだけなんで、本当ガイスター並みに進めやすいというか、
うんうん、
でこのね、なんかやっぱ動き方が面白いんですよ。ドラゴン剣とかは竜が竜の翼を広げたような形になってるんですけど、
うん、
なんかそのこのゲームほとんどその、すっごいジャンプっていうのはほとんどないんですけど、
うん、
この竜は、もうその、二マス先ぐらいまでブワッと襲いかかれるんですね。
うんうん、
ですごく奇襲性が高いみたいな。
うんうん、
これがだからさっき5枚って言いましたけど、
うん、
実はね、17枚だったかな。1、2、3、4、5、
そうですね。だから、このゲームで使わないカードの方が多い。
あ、16枚、
うん。
16枚カードが入ってるんで、
うん、
その、ゲームごとにランダムで5枚を使うんですよ。
そうですね。
だから、まあ、毎ゲーム、
うん、
覚えるルールは少なくて済むけど、
うん、
毎回展開は変わるっていう、非常に練られた、本当ね、誰かが考えてそうな非常にシンプルなルールなんですけど、
うん、
やっぱりその、なんか、やると目から鱗っていう感じ。
そうですね。うん、いやその、普通のこういう将棋とかチェスとかって、
うんうんうん、
駒固有の動きじゃないですか。
はいはいはい。
それを、駒は一緒なんだけど、
うんうん、
カードで固有っていうのが、
うん、そうそうそう。
まあ、すごいですよね、この発想が。
うん。うん、1ゲームで、でも変な話、5枚覚えれば遊べるんですよね。
そうですね。
うん。で、しかも最初は2枚でいいんですよ。
そうですよ。
だからそういう意味で、すごくハードルが低いゲームになってるかなと、
うんうん
うん、あと一つ売りを言っとくとすれば、
うんうんうん、
元々その さっき日本の同人ゲームってことで、
はい、
ご紹介したんですけど、
うん、
実は、逆輸入っていう言葉が正しいかちょっと微妙ですけど、
うん、
日本の同人ゲームで売られたものを、
うん、
海外のパブリッシャー、
うんうん、
その海外の会社が目をつけて、
うん、
Hey Japan の新平佐藤このゲームはとてもグッドなゲームじゃないかってことで、うちの会社で売らせてほしいんだけど、っていう、あれが来たらしいんです、
はい。
で、今、現在、海外のパブリッシャーで発売されていると。
そうですね。
なるほど。
アーケインワンダーズっていう会社から出てるみたいですね。
へー。
はい。でですね、コンポーネントがめちゃくちゃ豪華になってます。
はい、
まずボードがですね、
はい、
例のマウスパッドみたいな分厚いボード。
はい、
なんだろう、この。
プレイパッドというゲームなんですか
ね。うん、そうそう。まあ、マウスパッドみたいな、その、なんですかね、これ何でできてるんですか、ゴム
じゃないですか、
うん。ゴム製の分厚いボードになってます。
うん、
はい。で、デザインがね、そのなんか、かっこいい水墨画みたいな絵が描いてあって、うん、めちゃくちゃかっこいいです。
うんうんうんうん、
で、コマも、どんぐらい ?3 センチとか、市販に至っては、5センチぐらいありそう。
うん、
超豪華な、プラスチック製のフィギュアがついてますね。はい。4.5 センチ。
正確に測りやがる。
まあそういうその、すごく豪華なコンポネントになっておりまして、う
ん
うん、非常にかっこいいです。
そうですね。
で、箱がまた無駄によくわかんない形。
そうですね。おしゃれですね。
なんかこの間言われたのは、高いウイスキーの箱。
ああ。
レミーマルタンみたいな、
うんうん。
なんかそういうウイスキーが入ってそうな、パタンパタンパタンっていう直方体の箱になってまして、うん、非常に見栄えがします。見栄えがいいです。
そうですね。
はい。ということで、これがね、最初、斉藤さんに見せてもらった時に、
うん、
いや、でもお高いんでしょって言ったんですけど、なんとこれが今海外で、20何ドルぐらい。
へ
びっくりしません。
うん、
いや、要するに3000円しないんですよ。
3000円しないんですか、これ。
安い。
めちゃくちゃ安いんですよ。
う
ん、
こういう、このボードついて、待ってか、
このボードついて、このフィギュアがついて、この箱で、なんとお値段20何ユーロ。
あー、すごいわー、みたいな感じで。
はい、そうです。ということで、気になった方は、今、米アマゾンで、はい、普通に買えますんで、
なるほど、
日本発送しております。
うん、
まあ、これ、非常におすすめです。
うん、
ということで、鬼玉でした。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございました。じゃあ、終わっていきますかね。
はい。
はい。
はい。聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお会いいたしましょう。
はい。
お届けしたのは砂川と
夜行と久保田と
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ホットゲーム今ヘッド、
イヤッホー。
締めに誰かがホットなゲームを紹介するぜ。
ほー、
今日は誰だ。あれ結局
これちょっともうぶっつけですけど、僕は赤瀬さんのあれの話をちょっと聞きたいです。もう
大丈夫。
はい、
あ、いやもう、じゃあ、お願いします。
自慢話で構わないんで。
赤瀬さんがなんとね、
はい、お願いします。
ゲームを持ってきてくださったっていうことで、
はい、
この間、48回ですっけ、うんうん、聞いてて、
はい、
ゲームオブスローンズが、
はい、
好きだっていうか、今見てるっていう話が。
ドラマのですね、はい。
僕も大好きだなと思って、
あ、やったー、これ、これだ、これ。斉藤さん見てないんですかね。
正式タイトルは何
ですか。チラ見ぐらいですか。
あ、ゲームオブスローンズザボードゲームセカンドエディションって
感じ。なるほど、ありがとうございます。
箱見ていいですか。
何これ。僕ね、地図のあるゲーム好きなんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
ゲームでも好きですけど。
おお、かっこいいこれ。ジョージ R.R. マーティン。誰ですか、ジョージ R.R. マーティン。
知らない
です。全然知らないんです。
こうエスタロスって大陸のね、なんか。
架空の
大陸があって、はい、
うんうんうん、
ここで
かっこいい
戦争をするゲームですね。
イギリス
っぽいですね。
内政のないシビライゼーションみたいな、
まあ、
全然ないわけじゃないですけど、
敵殺すみたいな。
そうですね。
もうね、本当ドラマの方もね、殺伐としてるんですよ。
殺伐としてるんですけど、ただ今日その話をしてたんで、僕がこれを自慢したくて持ってきただけっていう。
超羨ましい。
どういったそのあれですか、何人から。
3から6、
3から6で、時間はどれぐらい。
120分って書いてある。
書いてなかった。
120分、3時間ぐらい
はかかる。何がないシビライゼーション。
内政
がない。
あんまりこう街を育ててもそんなのない
。じゃあもういきなりぶん殴るみたいな。
ずっと戦争してます。
ドラマが本当そんな感じなんですよ。陰謀、戦争、殺し合い、暗殺みたいな。
コマは、あ、なるほど。
なんだこれ。なんか、ちょっと、なんて言うんですか、別行じゃないけど。
ぽい。なんだっけ。
操り人形の古い方の
コイン
に入ってたコインのマーブル模様みたいなやつ。なにこれ、かっこいい。セカンドエディションなんですね、これ。
なんか、こんな感じで、カードがずら
ー
っと。基本的には、その、
クリプ
リ戦争ゲームっていう。
そうですね。
日本語化してる。これ、ご自分でされたんですか。
はい、まあ、ルールは誰かが挙げていただいてたので、
超絶多いですね。
一応時代的には中世って感じですか。
いや、架空なんで、なんて言えばいい
の。雰囲気はでもそんな感じですね。
中世ヨーロッパ感があります
。ファンタジーも入ってます。
はい、ファンタジーも入ってます。ファンタジーは入ってます
かね。入ってますね。
魔法とか
入ってます。入ってます。
入ってるのか。
うん、
あの加減が絶妙なんですよね。その割とそんなに出てこないんだけど、でもこの世界には例えばドラゴンっていう存在がいただとかいるだとかっていう話とか、
はいはい、話は出てくるけど、
うん、そんな子供のおとぎ話信じてるのかよみたいな。
あ、微妙なんだ。
でもそれは100年ぐらい前の話だったりとかするんですよ。これってちょっと気になったんですけど、ピーターセンってあの人じゃないですよね。サンディ・ピーターセンではない。 P だもんな。
クリスチャンって書いて
る。ちょっと違うんですよね。まあ、とにかくじゃあ別にその他に有名なゲームがあるデザイナーの方ではない。
特に調べてないですけ
ど。あ、そうなんですね。
なんとも。
ジョージ・ R.R. マーティン。
そう、R が2つある。
これって今でも入手できるんですか？
海外から買えばあるんじゃない
ですか。あるんですか、今でも。
はい、
も
う日本語版が出なかったからもう、
なるほど、
しょうがないって感じでしたけど。
微妙なとこですね。今、あの、カタンの、あの、何でしたっけ、ゲームオブスローンズが、う
ん、そっちは出るんで、
今度出るとかで、はい、これ、そのうちないのかな。
この和訳シールとかは、あの、入手できるんですか？
でシール自体僕が作ったので。
ご自分で作ったんですか、これ。
貼るとこ自体。色合わせたりしたかった、
でも結構もうファンタジーフライトのゲームって割と日本語化されてますよね、う
ん、確かに。しかも結構今人気シリーズで、このゲームオブスローンズ自体が
ドラマな
ですよね。
超人気ですよ、
本当かな。知らない人ばっかりですけどね。
あ、本当ですか。結構でも世界的には超人気。
世界的にはですね、うん、日本ではなかなか
見る
方法があんまないのと。
あ、そうですね、
テレビ放映できないとかいうのもある、
うん、一部で大人気。そうそうそう、あのもうね結構エッチなんですよ。なんかもう人の生首もゴロゴロ飛ぶし、ちょっと過激なシーンが多いんで、
R指定的な。
あれは R だいぶ指定ですよね。
エロとバイオレンスですか。
そうですね、もう本当セックス、ドラッグ、バイオレンスみたいな。あー、こいつゲイのやつですね、こいつ。
そう、ファンはこうやってカード見てワクワクできるんですけど、
めちゃくちゃ
正直ゲーム界に持ってって、うん、知らない人の前で広げても、うん、なんだこれってなるんですよ。
ちなみにプレイしたことは
ありますよ、2、3
回あるんですね、
はい、でもフルゲームではまだしてないですかね。
タイミングはお父さんですね。まあいいなこれ。
さっき
好きな人がこうなる。
はい、ボードゲーム自体の裾野の話したのに、さらにその中でも狭いゲームっていう。
アジリオンラリスター
もしかしたら、こう、あの原作付きのゲームとかを、うんうん、やっぱりもっとどんどん出して、
あ、
うん、他のジャンルで好きなものがある人に
拾
って広してもらうっていうのは一つの手なのかなって思います
。確かに確かに。だからその漫画とかアニメをなんかちょっと前にあの、はい、なんだったかな、まあ、結構いろいろ最近出てますけどね。
出てますよね。
それこそ牛尾とト
ラも出てるけど、
そういうなんか漫画アニメを好きな人が、
はい、
へー、それのゲーム出るんだ、何それみたいな感じ で、ね、確かに一つのなんかきっかけですよね、は
い、結構大事だと思いますよ、メディアミックス的な意味で。
ちなみにあのおそ松さんのラブレターってあるじゃないですか。あれ僕一回やったことあるんですよ、
はい、
面白かったですよ。
なんかそのおそ松さんである以前にちょっとそのルール的にも面白かったですよね。
そうそうそう、僕おそ松さんとか別になんですけど、あのラブレターはなかなか面白かった。あの六つ子が兵士なんですよ、
うん、
で六つ子をまず最初一人選ぶんですよね、うん、お気に入りの、
うん、
僕はカラマツが好きだみたいな、うん、でなんかそれを持ってたら普通それ以外の六つ子は1のまんまなんだけど、うん、それを持ってたら点数が高いみたいな、その最初で選んだ人はみたいな。なんかね面白かった。斉藤さん、おそ松さん好きですか？
いや知らないです。
牛音虎読みました？
読んでない。
斉藤さん何が出たら喜びますかね。あれ七人の侍、ラブレターが出たら喜びますかね。
いや、ラブレターじゃなくてこういうやつがいいですね。
ボードゲーム、
敵が攻めてきて、
ボードゲーム
熱いっすね、うん、
そのここには水を引いて。
だから日本で流行らせるなら、
うん、
やっぱり日本人が知ってるネタで作るっていうのも一つの手かな。
そうですね、
海外のゲームなんで、うん、知らんわみたいな街の名前だったり、
うん、
世界観だったりすることも結構多いので、
確かに
日本で流行らせるっていう意味で国産っていうのも需要があるのかも
しれない。僕最近あのゲームマの、
はい、
あのいろんなゲーム探すって言って、まあ、いろいろゲームタイトルもそうですしブースの名前も入ってくるんですけど、はい、あの無意識的にアルファベットを下げてる僕がいて。
アルファベット
を下げてる
下げてる。なんか日本語の方がいいなと思って、
なんか別に俺そんなアレルギーがあるわけじゃないけど、うんうんうん、あの当然義務教育の過程でね英語の勉強もしてきたからあれですけど、なんかやっぱでも日本語だ、ひらがなだったりカタカナだったりが僕は好きかなみたいな、
うんうん、あれですね、そのなんかそれこそも相反する話になるけど、うん、あの前その斉藤さんが言ってたあのヨーロッパの風を感じるっていうのは、逆にその憧れのなんか僕らがその生まれ持った日本ではないなんかですね、そういう憧れも実際ありますよね。英語だからかっこいいみたいな、ただそれを言ってると多分そのさっき言ってた裾野っていうのは広がらないんだろうなみたいな。
僕らマニアックだからこうやって海外から直接買って、
う
ん、
そうですね、
英語で書かれてる説明書を見ながら、
そうですね、
こうなんかウキウキするじゃないですか、これ直輸入なんだよみたいな気持ちにもなったりするけど、それはこっちの世界の話で、
そうですね、
そうじゃない人をちゃんと見なきゃいけないなっていう、もう時間を込めて、
ね、うん、いや変な話ね、この地図に書いてある地名とかが、あのウィンターベルとか書いてるんですけど、これ僕カタカナで書いてたら僕はがっかりする
でしょ。
そうそうそう、
それは分かる。
でもそんなこと言ってる場合じゃない、場合
じゃないですよ。
そのを広げたいな、
ね、それは僕らの話、
ね、うん、いやいいですね、これちょっとやってみたいな。
なんかあの、
はい、
その別の曲さ、やりたゲームとしてやりたくなるテーマの映画とかやっぱありますよね。
ああ、たったったった、
あの指輪物語とかも割とそうじゃないですか。
あれなんですかね、逆にゲームとして落としやすいんですかね。
ああ、まあ超有名タイトルですね、す
ごいしね、
まあ、その甲状腺がありの、
いろんな側面があるから面白いんでしょうね。今度またあのスコットランドヤードみたいなのが出るらしくて、
ね、
見ました、見てない、
見てないです
。逃げるフロード
を、フロードが要するにあの怪盗役、スコットランドヤードの逃げ回るで、他の人たちがあの黒の騎士みたいな
姿が消えっぱなしなんですか。
なんか多分現れるんじゃないですか、
たまにポッと。
超ヘビーゲームらしいですよ。
へー、
いやありがとうございます。なんかこれのその遊んで面白かったポイントとかあります？全然ゲームの話してないけど。
いや面白いですよ。拡張も買ったんですけどね。
へえ。
もう早くしてから始めたいな。
すごい。これ確かにでも聞くと長くなりそうだから。
うん、
ダイスが見当たらないですね。
もうダイスはないです、
ね。ガチガチ。
ああ、やっぱ斉藤さんダイス好きだからそういう観点でいくんですか、ね。
いや、ダイス好きっていうか、割とこの手のその、
ウォーゲームという
か、ウォーゲーム的なやつ
って、ウォーゲームって感じでもないです、
ね。あ、ないですね。
なんかこう、
ウォーゲームっぽいけど、
陰徳要素っていうか、あの全員同時に行動を決定して開示して、そのだからなんだっけ、なんかに似てるって
話。将軍。
将軍はまあ一応
なんかトラスト形式だった
から、
なんかそういう全員行動決定して開示して、はいはい、そのあの結局、密談とか、
密談するんですか。
そうです、交渉したりとか、
テーブルを離れて、
離れてもいいし離れなくてもいい、離れてはないかもしれないです。
ただあの
ここは攻めないからお前も攻めないでくれって言ってお互いお願いしたりとかしつつ、割
となんかそのショートな同盟を組んだり、
そうですね、もっと気楽な感じの、
まあカードもありますしね、は
い、でもあの同盟組まないとやってられないような世界の狭さなんで、
面白い。いやもうやっぱキャラカードが
なんだけでも、しかも銃がちょっときつそうですよね、縦長ですもんね。
かなりあの北と南で地形も違えば、資源の数とかあの、全然違うんです、とにかく。条件が違いすぎて、
はあはあ、
なんか全然平等じゃないところが、
はあはあ、ま
あ、原作通りだなっていうか。
いや、いいっすね。
結構区分けが細かいですよね。
そうですね。
確かに確かに。どうですか、これぐらいで大丈夫ですか。
はあ、よろしいですか、カズさん。
はい、ちょっとね、ゲームオブスローンズの話すると、なりすぎそうなんで。
じゃあ、ごめんなさい、もう一度タイトルを最後に。
なんだっけ、ゲームオブスローンズ・ザ・ボードゲームセカンドエディション、
はい、
はい、ありがとうございます。
いいんです、声ちっちゃくなかったです。
大丈夫です。
斉藤さんが朗々とした声で言います。
おゲームオブスローンズ・ザ・ボードゲームイエーイ。
はい、
はい、
ありがとうございます。朗々としてた。
じゃあ、よろしいですか。
はい、
終わっていって、はい、まあ惜しいですけども、聞いてくださった皆さんはありがとうございました。
はい、
またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と
博士と
T 斉藤と
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ホットゲーム今ヘッド、
やっほー、
締めにホットなゲームを紹介するぜ。今日は誰だ、
やっほ
ー、誰だ、
あ、昼下がりです。
お願いしまーす。
お願いしまーす。
かぶせるから聞かない。誰だ。じゃあお願いします。
お願いします。
僕が紹介するゲームは、
はい、
レジスタンス。
あ、はい、出ました。
出ました。
そもそもですね、僕が人狼大好き人間で、うんうん、正体陰徳系大好きなんですよ。
はい、そうですね。
で、それで、ボードゲームとして、レジスタンスっていうのが近いんじゃないかと思って選ばせてもらいました。
はい、はい、はい。これあれですよね、アバロンじゃなくて、いわゆる無印というか。
無印の方ですね。
これはあえてアバロンよりもこっちの方がお好きってことですか？
そうですね。
なるほど。いや、実はね、僕もそっち派なんですよ。
実は僕もそうなんです
よ。あ、そうなんですか？ヤコさんアバロン派かと思
った。いや、僕はレース、もうノーマルの方が。
で、なんかアバロンの方が人狼っぽい。
うん、そうですね。どうですか、なんで無印の方がお好きなんですか？
あの、人狼もやっぱり肝ってこう、あの人は言ってることがちょっとおかしいから人狼じゃないかって、
うんうん、
会話で推理していくゲームじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
役職の情報とか、出してくる情報とかもいろいろ推理の材料にはなりますけど、
うんうん、
基本的にあの人が怪しいっていう直感とか、その推理でこう人狼を追い詰めていくゲームなんですけど、
はいはいはいはい、
レジスタンスも、あの、アバロンの方はあのマーリンとかあのいろいろ役職があっていろいろそういう情報も出てる中、レジスタンスはやっぱその、
うん、
会話陣営別に分かれて戦ってる感っていうのがすごい強いと思って、
はいはいはい
はい、こっちの方が好きなんですよね。
なるほどね。だからもう極限までそぎ落とされてますよね。
そ
のだから変な話
なくてこう、うんうん、とにかく会話でこうあの、
うんうんうん、
おかしいおかしくないっていう、こういうパターンあるよねっていうのが楽しい、
うん、
だから役職とかもないことで、うんうん、なんかよりそのそれぞれの人が話してる内容とかのなんだろうな、そのいろいろ見えてくるんですよね。
そうそう、違いとしては役職がなくて代わりに特殊カードがある、
は
い
は
い、あ、
特殊カードはね、多分ね、うちではほぼまだ使ってないです。
あ、そうなんです
か。バリアント？
あ、入ってるんですよ。なんかその特殊カードっていうのは。
え、じゃあカード全くなしで純粋に。
そうです。
へぇ、
もうただそれでも十分面白いかなっていう、多分そういう意見なんですよ。
斉藤さん、ここでやったことないですか？
ここではないですけど。
あ、ないんだ。
ただ、逆にその特殊カードがちょっとめんどくさいような印象もちょっとあったんで。
あ、やったことあるんですね、特殊カードルール。
っていうか、それしかむしろやったことない。
そうなんですか。
ああ、
だからね、だからこっちの目線から言うと、あの、あんなのなくても面白いと思いますよ、みたいな意見なんですよ。
うんうん、確かにそうかもですね、うん。
そう、極限まで削ぎ落とされた、その、もう、議論で決めてる感じ、やっぱありますよね。
特に勝敗のかかった、行く行かないとかは、もう何分議論しても足りないっていうか。
確かに。
何回ありましたかね、あの、そろそろ行きましょう。いや、待って、今から。
それだったら、アバロンで役職を使わないのと同じ。
あ、もちろんそうです。
そうですよね。
だからまあ、アバロンをお持ちの方は、もしやったことないならですね、その役職全部抜いて、その無印版レジスタンスっていうのも、ぜひ味わってほしい。
あ、アバロンでじゃあできる、
うん、できます、できます、うん。うん。あっちが上位互換なんで。
うん。
確かに面白いっすね。またやりましょう、レジスタンス。
やりましょう。
どうですか、これぐらいで。
最低何人ですかね。
最低5
人から10人
か。あとでじゃあやりましょうか。
13歳以上。
はい、うん。
よろしいですか、
はい。
あ、じゃあタイトルをもう一度。
あ、ザ・レジスタンス。
はい。
はい、ありがとうございます。
じゃあ終わっていきますかね。
はい。
終わっていきますか、
なんで。
いや、ここいつもね、携帯のロックを外すたびに時間を稼いでるんです。
いや、本当に今日っていい天気ですね。
聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
また
お会いいたしましょう。はい、お届けしたのは砂川と、
夜行と、
T 斎藤と、
昼下がりと、
サニバタイラです。
ありがとうございました。